日曜学校では今日から3週にわたって呼ぶ気を学ぶことになっています。今日はその第1回目です。正直なところ私個人としては呼ぶ気に説教が当たるのはあまり嬉しくありませんでした。以前家庭礼拝歴で呼ぶ記を読むことがありました。その時も毎日読み進めるのがとてもつらくて飛ばしてしまった苦い経験があります。私には呼ぶ記は決して読みやすい文章ではありません。皆さんはいかがでしょうか。けれどもあのゲーテはこの呼ぶ記からファウストを書き、シェイクスピアはハムレットを、ドステフスキーはカラマーゾフの兄弟を、そしてゴッホはあの有名なひまわりを描いたと言われています。呼ぶ記は著名な小説家や芸術家たちに影響を与えてきた物語なのです。しかし誰がいつこの呼ぶ記を書いたのか、いろいろな説はあるものの確かなことは分かっていないそうです。その呼ぶ記はどんな物語なのかご存知の方も多いかと思いますが、ざっと見てみたいと思います。呼ぶ記は42章あります。1章と2章、そして最後の42章7節以降は物語の形で書かれています。そしてその他の部分は引文、つまり詩という形で書かれています。立派な信仰を持ち、その信仰によって日々の生活も神様に喜ばれ、そして多くの財産を与えられ、神様に祝福されたこの上ない幸せなヨブという人がいました。一章三節には、彼は東の国一番の富豪であったと書かれています。五節には、ヨブは息子たちを呼び寄せて性別し、朝早くから彼らの数に相当する生贄を捧げた。息子たちが罪を犯し、心の中で、神を呪ったかもしれないと思ったからだとあります。ヨブは自分だけではなく家族も罪から遠ざかるようにと神様の御前にひれ伏すものであったということがここを読んでわかります。さてそんなヨブについてサタンが神様に、ヨブは神様のお守りのうちに多くのものを得ている、しかしその多くのものをすべて失ったらヨブの信仰も失われると言いました。そこで神様はヨブ自身には手を出さないよう命じて、サタンにヨブを自由にさせました。サタンは早速ヨブの財産や家族をことごとく奪います。その悲惨な様子が今お読みいただいた一章の13節から19節に書かれています。13節だけちょっと読んでみます。ヨブの息子娘が長兄の家で宴会を開いていた日のことである。ヨブのもとに一人の召使いが報告に来た。ご報告いたします。私どもが 牛に畑を耕させ、その傍らでロバに草を食べさせておりますと、セバ人が襲いかかり略奪していきました。牧童たちは切り殺され、私一人だけ逃げ延びてまいりました。とこのようにヨブはすべての財産、そして家族をサタンによって奪われてしまいますけれども、ヨブは信仰を失いませんでした。そこでサタンはヨブ自身の健康が損なわれたらきっと信仰を失うと、そのように神様に言います。すると神様はヨブの命までは奪わないようにと命じて、サタンにヨブを任せました。サタンはヨブを頭の先から足の先まで全身皮膚病にさせました。二章の八節には、ヨブは灰の中に座り、素焼きのかけらで体中をかきむしったと書いてあります。おそらくこの皮膚病はこの当時としては治りようのない、また人々から忌み嫌われる病気であったと考えられます。しかしヨブはそれでも信仰を失うことはありませんでした。何もかもを奪われ、自身は全身に皮膚病を患ったこの上なく不幸なヨブを三人の友人が訪問します。ヨブの友人はそれぞれに、ヨブやヨブの家族が何か罪を犯したから神様からこのように罰が与えられたのだと言いました。そしてその罪を認めるべきだと説得します。何の罪も犯さないのにこんな悲惨なことがあるはずがないと、そう言ったのです。けれどもヨブは、いやそんなことはない、こんな罰を与えられるような罪は私は身に覚えがないと激しく反論します。そしてヨブは神様に、自分がなぜこんな目に遭うのかと、自分の何が悪かったのかと問うてみます。けれども神様はお答えになりません。いよいよそんな中、もう一人の若い人が現れて、ヨブの神様に対する態度を非難します。そして最後に神様が、ヨブは正しい人であることを友人たちにお語りになるのです。そしてヨブに家族や多くの財産を再びお与えになり、ヨブはその後充実した人生を送ります。私はヨブ記を読むとき思い出すことがあります。それは子供の頃からいた教会でいつもお会いしていたある一人の女性のことです。その人は多分今の私くらいの年齢でした。礼拝はもちろん祈り会にも欠かさず出席されていました。また教会のお掃除など大変ご奉仕もまめになさる方でした。私が大人になった頃、その方のことを母が、あの人は試みの多い方ね、でもしっかり信仰を持って生活されていると言ったことがありました。試みが多いとはどういうことなのかと母に聞くと、この女性の夫がクリスチャンではないこと、またご自身は体があまり丈夫ではないこと、そして金銭的に決して裕福ではないこと、また 結婚された娘さんのお子さんが障害児であることなどを話してくれました。次から次へと困難なことがこの女性にはあるというのです。けれども女性は礼拝にも祈り会にも欠かさずに出席されていました。そんな女性が辛いと思うといったことがあります。それはその女性の夫、クリスチャンではない夫に、教会に行っているのにどうしてこんなにいろいろな困難が降りかかってくるのだろうかと言われることでした。この女性の夫はこの女性が教会に行くことを反対してはいませんでした。むしろ気持ちよくいつも送り出してくれると聞いていました。そんな夫だからこそ教会に行っているのになぜと言われることが女性はつらかったのだと思います。人は信仰をすることでご利益を求めます。いえ、ご利益を求めるから何かを信じ拝むのかもしれません。この呼ぶ記一章九節でサタンはこう言っています。ヨブが利益もないのに神を敬うでしょうか。サタンは信仰とは結局神様と人との取引に過ぎず、何の利益もないところに信仰などないというのです。ではヨブはどうだったのでしょうか。今読んでいただいた20節と21節です。もう一度読みます。ヨブは立ち上がり衣を裂き髪を剃り落とし地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え主は奪う。主の皆は褒めたたえられよ。立ち上がり衣を裂き髪を剃り落とし地にひれ伏し、ここにはヨブの献身を表し神様を礼拝する姿勢が語られています。人は裸で生まれ裸で死ぬ、つまり何も持たずに私たちは生まれ、そして何も持たずに死んでいく。そして造り主である神様のところに帰っていく。神様がすべてを与え、すべてを取り去る。私はそれに従う。と言って、ヨブは神様の御名を賛美したのです。また、ヨブはサタンから全身に皮膚病を与えられた時には、こう言いました。2章の10節の後半を読んでみます。私たちは、神から幸福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか。すべては神様の御心なのだから神様に従っていくという信仰を言い表していると思います。ヨブはなぜ起こったのかわからない苦しみや悲しみ、それらに直面したとき、これは神様のお考えだ、神様の御心だ、だから従おうと言ったのです。私たちはどうでしょうか。皆さんもこれまでに予想外の苦しみや悲しみ、そして困難が自分に降りかかってきたことがあると思います。そんな時何を思われましたか。なぜ私にこんなことが起こるのか、一体私の何が悪かったのか、また原因はどこにあるのか、 そして今までの自分の人生は何だったのか。そんなふうに自分を責めて一層苦しい思いになることがあるのではないかと思います。そして自分は何のために今まで頑張ってきたのか。こんなに苦しくつらいのなら何のために自分は生きているのだろうか。そしてこの先どうなってしまうのだろう。神様は本当に私を見ていてくださるのだろうか。お守りくださっているのだろうか。と神様を疑いさえするかもしれません。思いもよらない辛い出来事、悲しい出来事、受け止めきれない困難が起こったとき、私たちはなぜと問い、どうすればよいのかと戸惑い、何に向かって歩けばよいのか、そして生きていけばよいのかと悩みます。では、そもそも私たちは何のために生きているのでしょうか。毎月第3水曜日の午前中に行われている聖書を読む会では、先月から新しいテキストを使い始めました。それは日本キリスト教会小信仰問答を学ぶ人のためにというテキストです。小信仰問答の最初の見出しは人生の目的についてです。そして最初の問い1は、あなたは何のために生きていますかなのです。あなたは何のために生きていますか。聖書を読む会でここを学んだとき、私は今日8月12日の説教当番の聖書の箇所が呼ぶ記だと分かっていましたので、すでにこの呼ぶ記を読み、そして一体何を語ればよいのかと悶々としていました。そんな時、このあなたは何のために生きていますかという問いを学びながら、ふとヨブは何のために生きているのかを知っていたのだと思いました。問1、あなたは何のために生きていますか。答えはこうです。創造主である神を知り、神を愛し、神に仕えて見栄えを表すためです。創造主とは、私たち一人一人をお作りになった神様、そして天地万物すべてをお作りになった方、神様です。その神様を聖書の御言葉によって知り、礼拝によって仕え、神様から離れない生活をする、神を知り愛し仕える、それが見栄えを表すことだとテキストは教えてくれました。ヨブは3章以降で3人の友人と自分に降りかかった苦難について議論をします。その中でヨブがなぜと問い、どうしたらよいのかと悩み苦しむ様子が延々と記されているのです。しかしヨブは神様を知り、神様を愛し、神様に仕えることをやめることはありません。神様を信頼し続けました。それは、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと語ったヨブの信仰者としての姿です。ヨブは自分が何のために生まれ、そして何のために生きているのかを知っていたのです。 私たちも思いもよらない困難や苦しみを受けることがあります。人生は自分の思い通りに進む道ばかりではありません。またこの世の中には受け入れがたい災難や事件も多くあります。なぜ、どうして、どうしたらよいのか、そして何をどう考えたらよいのかと問いを抱えながら私たちは生きています。ヨブは問いを抱えながら神様を知り、神様を愛し、神様に仕えていく、すなわち神様の御栄を表すこと、それを忘れずに生活しましょうと私たちに教えてくれていると思います。私たちが何のために生きているのか、それをもっと分かりやすく伝えるために、神様は御子イエス様を私たちにお与えくださいました。そして世界中に教会が作られ、イエス様の御言葉を通して神様を知り、愛し、仕え、御栄を表す道を私たちにいつも示してくださっています。祈ります。私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。ヨブ記からヨブの信仰を通して学ぶことができましたことを感謝いたします。どのような困難にあっても神様に信頼し続け、御栄を表すものとなるよう私たちをどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。